第2章季題。前章では俳句というものの大体の概念を与えるのを目的としましたから、ごく大雑把なお話をいたしましたが、本章からは今少し細々としたお話に立ち入ってみようと思います。ああ暑い、ああ寒いとは誰もよく申すことであります。おはようとかごきげんようとかいう言葉の次に出るのは、お暑ございます、お寒うございますという挨拶でございます。手紙に書く文句の初めにも、いわゆる時候の挨拶が決まって連ねられます。時候というものが我ら日常生活の上にいかに大きな関係を持っていて、その日その時の我らの気分を支配していく力のいかに強いものであるかということは、これによっても知られることであります。俳句はこの時候というものに最も重きを置いた文学であります。9。こういったばかりではまだ何のことだかお分かりになりますまい。今少し詳しく説明すると、俳句はこの時候の変化につれて起こってくるいろいろの現象を歌う文学であります。10。時候が春夏秋冬の四季に分かれていることは申すまでもありません。ここにその春が来るにつけて起こってくる現象の一例を申しますと、まず今まで肌を切るような北風ばかり吹いていたのが、いつの間にか暖かみを帯びた東風に変わります。この東風の吹くということは、とりもなおさず時候の変化につれて起こってきた現象の一つであります。天文上の現象。また春が来ますと、今まで枯れ枯れになったり氷が張り詰めていたりした溝川の水などが、いつの間にか氷も溶けてしまい、少しずつ分量も増してきて、沈んでいたゴミもポカポカと浮かび出してくるような心持ちになります。俳句ではこれを水ぬるむと申します。水ぬるむということも時候の変化につれて起こってきた現象の一つであります。地理上の現象。また春が来ますと、秋以来冬にかけては大方はせわしげに鳴く小鳥ばかりであった中に、たまたま一つの悠長な鳴き声が混じるようになります。それは古から歌人なども装備しきったウグイスであります。このウグイスの鳴き始めるということも、時候の変化につれて起こってきた現象の一つであります。動物上の現象。また春が来ますと、今までは衆生として時輪木のほかの万木千草はことごとく枯れ果てたかと思われていた中に、その一つの枯れ木の主頭にコツとして粉香を吐くところの白いものを見出します。それは梅の花であります。この梅の花の開くということも、時候の変化に伴って起こってきた現象の一つであります。植物上の現象。また春が来ますと、大空にはいつの間にかタコの上がっているのが目につき、同時に今まで売っちゃってあった野良の田畑にポツポツと百姓の姿を認めるようになります。それは百姓が彼岸になるといろいろの種をまきます。その準備のために 畑を打ち返すのであります。俳句ではそれを畑打ちと申します。この畑打ちということも時候の変化に伴って起こってきた現象の一つであります。人事上の現象。秋の日の鶴瓶落としということをよく言います。それは日暮れになったかと思うとたちまち暮れてしまう、だんだん日の短くなっていく秋の心持ちを言ったものでありますが、それが冬に入りますとますます詰まってきて、5時でも打つともう火をつけねば手元が暗くて仕事ができぬというようになってきますが、また日の短い頂上の冬至を過ぎると今度は反対に少しずつ伸びてきて、いよいよ春に入ったとなるとよほどもう日長の心持ちがしてきます。一番日の長い頂上は申すまでもなく夏至でありますが、前申した秋の日の鶴瓶落としというように、そのにわかに日の短くなった心持ちが冬の頂上よりもかえって秋において強いように、日長という漢字も夏よりもかえって春において強いところがあります。それで俳句ではその春の日の長くなった心持ちを特に日長と呼んでおります。日長についてはもっと詳しく説明しないと言葉が足りませんが、今それを言うと混雑をきたしますから後に譲ります。(11)この日長ということも時候の変化に伴って起こった現象の一つであります。天文、地理、動物、植物、人事などの分類に入らぬ現象。以上、ほんの手近い 1,2 の例を引いたのに過ぎないのでありますが、これに匂ったことはたくさんあります。以上述べた例から類推しても直ちに若干の題目を挙げるのであります。試みにその題目を少し列挙してみましょうか。東風から類推し得るもの。春風、春雨、霞、おぼろ月など。天文上の現象。水ぬるむから類推し得るもの。氷塊、春の水、春の山、春の海など。地理上の現象。うぐいすから類推し得るもの。ツバメ、ヒバリ、蝶、ハチなど。動物上の現象。梅の花から類推し得るもの。桜の花、椿の花、藤の花、ツツジの花など。植物上の現象。旗打ちから類推し得るもの。種まき、接ぎ木、挿し木など。人事上の現象。日長より類推し得るもの。のどか、暖か、うららか、春の夜など。天文、地理、動物、植物、人事などの分類に入らぬ現象。しかし、こう並べ立てましたところで、読者の中には、直ちにこれらの題目を類推し得られる方と、得られない方とがあることだろうと思います。その得られない方にあっては、何故にそれらを類推し得るかを、まず疑問とせられるでありましょう。私は、その疑問に答えるために、小さい文字でもって 天文上の現象とか地理上の現象とかいう脚注を施しておいたのでございます。およそ時効の変化に伴って起こってくるあらゆる現象を便利のために分類してみますと、天文に属するもの、蒼天、空間などに起こること、地理に属するもの、地上に起こること、動物に属するもの、植物に属するもの、人事に属するもの、人間の行為、人体などに関するもの、時効に属するもの、以上5つの分類に入らぬものと、まずこの6つになります。これも何も6つに限ったというわけではなく、もっと細かく分類しようと思えばいくらにでも分類ができるのでありますが、これくらいにしておくのが比較的便利なために、普通この6つに分類します。このうち最後の時効というのは、時効を分類してさらに時効を得たことになって少しおかしいようではありますが、つまり天文にも地理にも動物にも人事にも入れることのできなかった残りのものを、やはり時効という、その実前よりも範囲の狭い名の下に一文化としておくのであります。そうしてこの分類を土台として、例えば東風と同じ天文に属するからというので、春風、春雨、霞、おぼろ月というふうに類推していくのであります。6、時候の変化によって起こる現象を俳句にては奇のもの、または奇題と呼びます。さらに進んで俳句と奇題との関係を解きましょう。まず第一に、俳句以外の文学と奇題との関係はどんなものでありましょうか。それをちょっと取り調べておく必要があろうかと思います。俳句について奇題に関係の深いのは和歌でありましょう。試みに和歌の類集というようなものを開けてみますと、やはり俳句の類集と同じように、春の部、夏の部、秋の部、冬の部などと四季の分類がしてあります。しかし俳句の類集と比べて、そこに顕著な2つの相違があることを忘れてはなりません。その一つは、句集には春の部、夏の部、秋の部、冬の部という4体別がしてありまして、その他にはたまに新年の部というのが春の部もしくは冬の部の連続として設けてあるくらいのもので、一切他の分類はありません。それが歌集になりますと、なかなか四季の分類だけでは終わっておりません。仮にその歌集が5冊あるものとしますと、初めの2冊が四季の部で、あと2冊が恋の部で、残り1冊が器量の部、無常の部などの雑居というような始末であります。これは取りも直さず、和歌はある点まで四季、すなわち時効と深い関係を持っているが、しかし無関係でも成り立ち得るのみならず、恋、器量、無常などという強く人情を刺激する性質のものには、さらに気のものを必要としないということを証明しているのであります。が、それが俳句になりますと、四季の分類以外に出るものは一句もなく、たとえ恋、器量、無常などを譲るとしましても、必ずそれは気のものを読み込むのであります。歌の方では、卑近な百人一首から例をとってみますと、秋の田の仮穂の硫黄の苫を笑み、我が衣では梅雨に濡れつつ、 春すぎて夏きにけらし白たえの衣干す鳥天のかぐ山。これらは太字が皆木のものでありますから、四季の分類に入るべき和歌でありますが、世を込めて鳥の空音はかかるとも、世に大阪の席は許さじ。玉のお世、耐えなば耐えねえながらえば、忍ぶることの弱りもぞする。などという恋歌は、四季の分類に入れようとしても入れようがありません。ところが俳句になりますと、勾配や見ぬ恋作る玉すだれ、芭蕉、短用やキャラの匂いの胸膨れ、鬼頭というような小句のごときものでも、ちゃんと太字のような木のものが読み込んであります。私は例によって簡単に句意を説明して、この二つの小句の上に木のものがどれだけの力を持っているかを調べてみることにいたしましょう。芭蕉の句意はこうであります。ある屋敷のうちの庭に紅梅が咲いていて、それが縁に美しい色を見せているが、その庭を隔てた向こうのタイヤには玉すだれが下がっていて、その中には人のいそうな心持ちがする。果たしてどんな人がいるのか、その中は見る由もないが、なかなかにそれが懐かしく親しい心持ちがするというのであります。鬼頭の句意はこうであります。恋し合っている中の男女がある夏の夜、短夜というのは夏の夜のことであります。夏は事実において最も日が長いことは前情に述べましたが、同時に夜は最も短くって、朝の4時頃にはもう白みかけます。それで俳句では夏の夜のことを短夜と言います。あって、さて翌朝になっていざ別れようとすると、昨夜会い合った時のことに親しく懐かしく嗅いだキャラの蚊も、今朝は帰って心憂い種となるというのであります。前の2首の恋歌は恋についての感情を直情しているばかりで、何の事実をも助してはおりませんが、この2つの恋句は感情を言い表すと同時に事実を助しております。前句は、庭には紅梅が咲いて、その向こうには玉すだれが下がっているという事実を助し、後句は、それが夏の夜の絹絹の朝であって、キャラの匂いもしていることを助しております。この、事実を助しておる、おらぬということが、前景の和歌と俳句との大きな相違であります。と同時に、その俳句の方の事実の大部分は、勾配とか短夜とかいう木のものがこれを占めていることに注意しなければなりません。各和歌には四季の部に属さない恋の部というものが別にあるが、俳句にはそれがない。括弧12、たとえ小菊というようなものがあるとしても、それも必ず木のものが読み込まれていて、四季の分類中に包括されてしまっているということは、この二つの文学を比較する上において、顕著な相違の一つであります。今一つ顕著な相違があります。それは他でもありません。和歌の方は、月とか雪とか花とかいう、いわゆる、木のもののうちでも重大なものだけはむやみに精細に分類されて、例えば高嶺の花とか水辺の花とか リラクの花とかが並べ立てられておりますが、少し珍しい木のもの、その珍しいというのも和歌から見て珍しいのでありまして、俳句から言ったら少しも珍しくないのでありますが、になりますと、まことに寥々として数えるほどのものしかありません。例えば、春雷、雪毛、別れ霜、天文に属する木のもの、天文上の現象というのと同じ意味、かっこ以下これに準ず。春氷、春の潮、山笑う、地理に属する木のもの、鳥の巣、カイコ、シジミ、動物に属する木のもの、新意、ハコベラ、フキノトウ、植物に属する木のもの、初馬、ヨモギモチ、出がわり、人事に属する木のもの、2月、3月陣、夜和の春、時効に属する木のもの、などの題を挙げて、それらの題を探してみたら、それは決してたくさんはないだろうと思います。仮に、箱べらの歌とでも言うものがあったとしましたら、きっと、何がしの君より、箱べらの歌、つかまつれとありければ、などという前置きでも置いて、全くの物好きから冗談半分に作ったもののように取り扱われるであろうと思います。ところが俳句になると、以上のごときものはいずれも極めて普通の季題でありまして、時候の変化に伴って我らの目の前に起こりくる一切の現象、すなわち季題は、何者をもって材料とせねばやまぬという傾向を持っているのであります。13。ことにその傾向は、今日の俳句において盛んになってきているのであります。14。ただしこれをもって、私は和歌を抑えて俳句をあげようというのではありません。和歌にあっては、むしろ、季題などに重大な意味を置かない点において、別個の長所を持っているのであります。ただ、和歌のそういう性質と照らし合わせて、我が俳句が季題ということに特別の深い関係を持っているものであるということを明らかにするのが、私の目的であったのであります。なお私は進んで和歌以外の文学と季題との関係を調べてみて、いよいよ季題に重大な関係を持つ文学は俳句のみという断定を下さなければならぬのでありますが、それは煩わしいから略します。そしてただ一言、和歌以外の文学は和歌ほどにも季題に重きを置いていないということだけを断言しておきます。漢詩の一部を除くのほか、都々逸、歌歌、川柳はもとよりのこと、長唄とか小説とかいうものに至るまで、それは、季題などとは、没交渉といっても差し支えないのであります。